はい、では今日の聖書箇所を読みします。今日の聖書箇所はヨハネの福音書13章12節から15節です。ヨハネの福音書13章12節から15節。イエスは彼らの足を洗い終わり、上着をつけて再び席について彼らに言われた。私があなた方に何をしたか分かりますか？あなた方は私を先生とも主とも呼んでいます。あなた方がそういうのは良い。私はそのようなものだからです。それで、主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。アーメン。まあ、これスカイプつながってるんですけど、こうやってスカイプがここ電波入りにくいんでね、つながらない時のために、今日はあやさんが今日喋ろうとしたことをわざわざ書いてくださったんで、それ読もうかな先に。
じゃあそうだね、そっちの方が喋って読んでもらった方が聞こえやすいから、はい、そっちの方がいいんじゃないかな。
じゃあ書いてくださったやつ読みますね。今日は私の教えてる合唱団で 2,3 人の発熱があったので私は元気ですが、用事のために今日の礼拝はお休みします。発熱された方々は皆すぐに回復しているようなので風邪ではないかと思いますが、先週ヒサさんが使えるものとしてお話をしましたが、その前の週から私が呆然と感じていたことは、
漠然ね。
漠然ですか。私が漠その前の週から私が漠然と感じていたことは全く同じことでした。ですが、人というのはその時だけ自分の気持ちの高ぶりからこれだと思い、1週間後には何も残らないということは多くありますし、その時はまとまりなく感じていたことなので明かししてよいのか迷っていました。しかし同じ題目でヒサさんが先に話したので神様のご計画なのかもと思い、結果がまとまらないまま話します。3月の初めに私の教えるコーラスが演奏会を行いました。リハーサルは順調に行われましたが、本番で超満席になり、そのため会場の響きが変わって、本番で聞こえてくる音がリハーサルと違ったので、正直に言うと戸惑っていました。何曲か過ぎたとき、私はしもべとなっているだろうかという疑問が脳裏に浮かびました。そして次の瞬間、歌っているコーラスの声、ピアノの音、神様のいるこの空間に使えようと決めると、まるで景色が変わるように耳が研ぎ澄まされ、やらなくてはいけない自分の立ち位置が分かり、冷静に、しかも全てと一緒に調和することを楽しみながら演奏を進めることができたのです。そうなると少々の想定外のことも全く気にならなくなり、結果的には私がやりたいこととも一致していました。これと同じことは1年半ほど前から時々起こっていましたが、言葉にできないような漠然とした体験なので把握できませんでした。この1週間この証しをするために何か他のことでこの体験を生かそうと思い、仕事をするためにこのしもべとなるということをやってみましたが、その方が全く物事がスムーズに進みました。何が起こっているか分析してみると、しもべとならない状態だと自分の理想に相手に当てはめようとするのですが、しもべの状態だとよく観察して相手がこうなりたいという状態を汲み取り、相手の状態に合わせて提案しているのだと思います。これは幸子さんが最近明かしされた全てに時があるということにも通じると感じました。先週久さんが提示した聖書箇所のルカによる福音書22章23節から27節、そしてマルコによる福音書10章43節から45節にもあるように、しもべとなるという箇所は聖書にたくさん出てきます。旧約聖書ではアブラハムやサムエルが神様の声を聞くと、はい、ここにおりますとしもべのように答えていました。イエス様の母親となるマリアも天使の御告げに対して、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと答えました。私たちは神様や周りの人たちに対してしもべのように全力で耳を傾け感じ取ろうとしているでしょうか。そうすることによって神様の思いと個人やみんなの思いが調和して現実になるポイントがあるのかもしれません。そしてそこには愛があるような気がします。このレントの時期、イエス様がこの自分の死を前にして弟子の足を洗うことによって伝えたかったこの意味をもう一度考えてみても良いのではないかと思いました。 今日私が証ししたことはあくまで私の一つの体験であり、それを証しのために何とか解釈してまとめようとしたというところがあります。しかし使える、そしてしもべになるということで、イエス様が伝えたかったことはもっと大きな意味があるのだと思います。どうぞ私の証しにとらわれずに皆様が思うままで話していただけたらと思います。はい、ありがとうございます。なんか付け加えることありますか？
いえいえ、そのまんまでお願いします。
はい。そうですね、世の中は混乱してるところですけれども、まあ、これは、先々週ちょっと自分が話したことね、要するに死ぬ、うん、十字架を目の前に、目の前じゃないんだけど、次の日か、控えたっておかしいけど、もう十字架にかけられてるのご存知のイエス様がね、こうやって模範を示してくださってったという箇所ですけれども、この間話したように力を持った人、権威を持った人が上に立つのは非常に簡単なことだけど、でも本当はよくね、アメリカでも真のリーダーとは人に仕えるのが真のリーダーだみたいな言い方することがありますよね。実際にそれが聖書的、本当に聖書的かどうかはちょっと今自分の中で消化できてないんだけど、やっぱりそのこの間も言ったように、神様はそういう心とか行いというのを全部見てくださってる。でそれと同時に今日あやが分かち合ってくれたように、そうなんていうのかな、その自分の理想にはめるっていうのと相手の状態に合わせるっていうのとまた全然違いますよね。自分の理想に当てはまるっていうのはやっぱり例えば企業とか団体で新しく入ってきたお偉いさんが全部自分のやり方でやろうとしてごった返しにしてね、かえってみんなに迷惑かけてることってしょっちゅうあることだけど、それはやっぱり権威とか権力っていうのを乱用に近いものがあるね。そのみんながどうかって流れを見ずに自分はこうやりたいんだっていう流れを極端に作っちゃって多くの人たちを傷つけて、業績とかね、その数字の面では伸びることもあるかもしれないけど、その団体内社内のモラルっていうのはどんどん低下していくという、魂っていう部分は随分ね傷つけられる部分があると思います。だから移住も人の上に立つっていうのは、だいたい人の欲からなるもの、人に対する愛情がないことが多いのかなと改めて思います。あとお金があるからってトイレットペーパーや水とかサニタイザー買い占めて、でこの間フェイスブックに載ってたけど、自分の倉庫にすんごいそういうものが余ってて誰も買ってくれないって、値段見たら結構な値段してて、ね、買い占めて高く売ろうという魂胆見え見えで、倉庫がトイレットペーパーとかサニタイザーでぎっしりでこれどうすんだみたいなしてる人がいました。まあそれはね、周りにいる分かりやすい例かな、金があるからちょっと買い占めて欲だけ見せたけど相手にしてもらえなかった、この人はおそらく近所の人からは一生嫌われるんじゃねえかなとか思っちゃったりするんだけど、ね、でもそういうのは一般人が下手にやった部分であるんだけど、この間も言ったように本当の権力者にはそういうのを隠しながらうまいことやるよね。自分の権力を使って欲を持ってんだけど隠しながらやっていくっていう、まあそんなのを感じましたが、皆さん何かありますでしょうか。
ここの箇所って本当に、すごい箇所だと思うんですよね。やっぱりイエス様が本当に主であるイエス様がそうやって自分を低くして足を洗う、その意味が分かるかっていうことを弟子たちに言われた。でもこの前のね箇所がすごく僕はねはあと俺もそうだろうなと思って、あ9節、シモン・ペテロが足だけ洗ってないで 手も足も洗ってくださいって言ったって言うんだけどね、これって本当、まあ自分もそうだけども、まあやっぱりこういう考えって僕はなると思うんですよね。人間ってこうやっぱりこう、あ、じゃあこれもやってくれるっていう感じですよね。要するになんかこう、いいことやってもらって、こう掃除やってたら、あ、ここもじゃあ掃除やってくれる、まあちょっと意味が違うかもわかんないけど、まあ人間ってそういうふうにこうなりますよね。ここもなんかこうやってくれるって感じで、この次にイエス様は言われた、まあこの意味っていうのはちょっとね、十節ですか、足以外は全く洗う必要がありません。全身清いのですから。で、皆がそうではありませんって、これはユダですよね。ユダのことをこう指して言われたんですよね。で、ここでも僕は思うんだけども、ユダさんにこの機会を与えてるんですよね。あんただよっていう機会を与えてるんだけども、なんていうか、彼は最後まで裏切っちゃうっていう。これって僕はね思ったんだけども、伝道にも、まあちょっと飛躍しすぎかもわかんないんだけど、伝道にもつながってるかなとか思って、あなたジーザス、まあそんな直接的に言うのはあれだけどね、イエス様ね、素晴らしいねって言っても、知らないね、そんなのって言われて、まあ、ユダ、裏切るというまでは、まあ、ちょっとかけ離れてるかもわかんないけども、多分、そういうことをね、僕は関連してるのかなとか、なんか、そういうふうに思ったんですよね、これ見たときね。ま
11節書いてあるね。
あ、
皆が清い、自分を裏切る者
そう
し
で
てお
す
られる。
ね。
でも9節は、そういう捉え方もあるのはわかるけど、なんかね、自分は全然違う見方して
あ、
た
そう
の
です
は、
か。
本来足洗うべきじゃないわけじゃん。洗うべきじゃないじゃん。足洗わないわけじゃん。イエス様が、まあ、このグループのリーダーだから。だけど、その前なんだよね、8節なんだよね、イエスが答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありませんっていう。でも足を洗うんだったら、もっと関係を深くしたいから、手も頭も洗ってくれっていう意味に捉えちゃったわけ。
ああ、そうかそうい か。
やいや、分かんない、それが本当に正しい解釈か分かんないけど、
いや、そうかもわかんないね。
ペテロのことだから、なんかもうイエス様大好きみたいな雰囲気超出
ああ、
てるじゃん。なんか、
手も足もない。
そうそう、もう足だけが関係を作るのに、足だっ
ああ、
た
そう
ら
か
手
そう
も足もお願いしますっていう、もちろんキリさんが言うように欲張りになったって可能性も十分あるけど、でも、
そうだね。
なんか8節から見ると、もしかしたら、
そうかもわかんないね。
と思いました。すいません、なんかふと思ったけど。
まあそこもすごい大事なんだけど、僕が言いたいのは、この後にね、11節がすごく意味をしてるかなと思って、やっぱりチャンスをこういろいろ与えてくださっている、まあチャンスって言い方は変だね。もうなんかどう言ったらいいのかな、愛をこう示してくれてるんだよって。でも最後まで知りません私はっていうね、そこをなんかこう、まあユダさんを通してこう、これはまあそういうことなんですよ。そういう、なんていうか、まあそういう裁きは良くないですけどね。ちょっと、なんていうか、受け入れるっていうことにもつながってんのかな。まあそれはちょっと飛躍しすぎか。ユダが裏切ることと、普通の、 未信者の人たちも受け入れないということ、それはちょっと飛躍しすぎかもわかんないけど、まあ自分はちょっとそういうことを思ったんですよ。
このガチャの人全部
ポイントちょっと外れてんね、俺の言ってることね、あやちゃんが言ってることと
ね、なんかよくわかんなかったです
いや、そのやっぱり一番大事なことは本当そうですよ、あの上、あの下になって使えることを、これは本当おっしゃってるんですよ、イエス様はね。そこをやっぱり、ね、話し合いましょう、使えるっていうこと。
あの僕はあのなんか使えるっていうほどでもないんですけど、
はい、
あのさっき言ったなんかあのちょっと話題に出たあの例えば会社でこうなんか理想とかを話す人がいて、その理想になんかビビってるみたいな、いつなんか理想が来るのかみたいなんで、で例えば、まあ、今回のまあこういうな騒動であのまあこう、まあ、あの何人かして命令したんですけど、こうあのシフト、こうシフトを働き方のなんかこうなんか変えて、でそこでもなんかこう理想がでちょっとチラチラ出てきて、もうそう、もう来る、大体来そうだなっていうの分かってて、そこでもうまあビビってたんですけども、うん、あ来たなみたいな、じゃあどうしましょうみたいな、あのあとなんかこう、あのうちの奥さんが、まあ、一応こっちに来る予定なんですけども、でもそこでもなんかちょっとなんかあまりこうメールしても返事が来ないんですけど、たまに来るとこう理想があの入ってて、その理想になんかビビってるみたいななんかあのこうなんかこうこの1週間2週間なんかこう心が落ち着かないっていうのは、やっぱりこうその自分がこうしっかりしてないから、こう理想に対応、理想がこう来ても対応できてないなっていう、対応できないのかなみたいな、こう自分の至らなさな、
自分を責めちゃう
とかして、ただこうあのまあその人のせいにするとか環境のせいにするわけじゃないんですけども。例えばこうあのなんか平穏な生活とか世界とか世の中が平穏だと、なんかまあそれなりにできるんじゃないかなみたいな、こうざわついてるとあのなんかこう集中できないみたいな、あの例えばこうあのこう平日に何かこういろんなこと出来事があると、こうあのなんかこうあのこの誠実にこうなんか心がこうざわついたのが続いてて、平穏な心じゃないとなんかこうこうなんかこのなんか例えば分かち合いとかでもこういまいちこう入ってこないみたいなところが、うん、
そう、なんかまあいろいろね世の中にもありいろんなことがあって、でもこういう時こそやっぱ神様が、あの神様に頼ってなんか頼りなさいっていう、だからみんななんかディスカレッジというか、まあね日本語でなんて言う、
ディスカレッジってなんて言うんだろう、
失望、
失望してないけど、でも結局そうね、なんかいろんな周りがあって、やっぱりこうあなんか周りに
励ますの反対だよね、
そうなんか周りがそうだから自分もこうなっちゃうとか、だけどでも結局それをに戦って、やっぱり神様になんかフェイスを持つというか、そのフェイスをというか、そういう時期なのかなと思う、というか、うん、っていうのが感じます。周りに、ね、いっぱいそういうのが起こっている中、やっぱりみんながそうなる気持ちなんだけど、でもそれに負けずに、やっぱり神様はみんな私たち一人一人にこうちゃんとあのこう、ね、精霊というか神様のことを考えて、ま、なんか行きましょうみたいなっていうような感じかな。 あんまりポイントになってなかったかもしれない。
いやいや、それで思い出したけど、やっぱりね、そのこの間あのこの間のサルキーの千代さんってボーカルの人がね、あのフェイスブックに載っけてたけど、今のこの時期って進行の抜き打ちテストだよねっていうか、抜き打ちテストってわかる？サプライズテストって学校でもやるじゃん、サプライズエキザムみたいな、あの進行の抜き打ちテストっていう、だからその世の中騒いでるけど、じゃあ君の進行はどうなのっていう意味かもみたいな、そういうこと書いてて、そうやなと思った。まあこの間も言ったけど、やっぱり政治家とメディアによってかなり恐怖は煽られてると思うわけね。もちろん死んでる人出てるからなんだけど、でもインフルエンザでも死んでるしね、この間も言った通り交通事故だろうと殺人とかそういうものでも死んじゃうわけだから、あのなんか個人的な意見だと本当必要以上に騒がさせられてるなっていうのはあります。だからその中のその世の中そういう流れになってる時に本当信仰を保てるかどうかだよねってことが痛かったんでしょ、うん、
自分はねこのことあるじゃないですか、なんかあの自分のこの子供の頃とかね、ちょっと思い出したんですよね。あの万引きとかするじゃないですか。
しない普通
しないの
しないするじゃん、
まあしないけども、
すみません私やってましたけど、
神様がこう、じゃあ神様じゃない、 おかんが怒る ね
当たり前でしょ
で、なんかこうあのまあ俺はいじめとかしなかったけど、そのなんていうかさ、悪いことするじゃん、だから神様怒るね、これ自分でやってんだよね。で今のこの事態っていうのも神様がやってんじゃないと僕は思ってるんですよ。もう思うし、これ人間がで神様もそのなんていうか警告、まあ久がさっき警告って言ったけど、その警告言わなかったっけ？
まあ似たようなこと言いましたけど、
似たけどさ、あのそんな感じでこうしかあのもういい加減にちょっとあの考えた方がいいよっつってこうおっしゃって、神様が、あのこんなの前もあったでしょ、いろいろね、SARS とか。なんかね、自分もそれ子供の頃とかね、お金に怒られた、そういう感じなんですよね。なんかこうあのそういうことは自分のね、で全部自分がやってんだけどね、これね、神様あのまあなんかお金に例えたらダメだけどね、まあうちは親父怒んなかったからあんまり、そういうなんか思ったんだよね今の状況って。
えそれは今のはあのなんかどっかの世紀末を煽るような宗教の流れですか？なんかこう
世紀末、
あこの世の終わりを煽るような宗教の流れかって聞いて、そういう意味じゃないよね。
そういう意味じゃなくて単純に考えて、うん、その
なんか神様から来たものじゃなくて、うん、人間が来たものだけど神様からの警告だって
言って、そう怒ってる、そうそういうこと、ね、
あそう
怒ってるというかもういかに目覚ませよって感じ、うん、こう
あのクリスチャンの宗教指導者なんかで、特にアメリカではこういうなんか問題が発生すると神の怒りだって平気でこじつける連中が多いでね、有名なやつとかでも結構そういうことを言う人、あのかなりクリアにどの人かって頭の中に描かれてるんだけどでもあのこういう問題があるたびに神の怒りだって、もう全米で全世界に流れているようなクリスチャンの番組で喋ってる、ね、伝道師の
教徒がどうだったんですかね。
何が、
ま、あれ毎週日曜日昼やってるよね。
いやそれは具体的なこと言わないけど、例えばですよ、
何だよそれ、
例えばですよ、
まあ、見てないけど、
うん、あの中原さんが言ってる人と自分が言ってる人多分違うと思うん
だけど、あ、じゃあ失礼しました
まあいいや、あのそういうふうにね陥らずに、だからこういうね流れの中でも平常心、平穏って言ったっけ、うん、だからさっき、うん、溜まってるかっていう話かな、やっぱりね。いや、あの一つね、また私が喋ったらいつもなんか陰謀論、コンスピラシーみたいなことを言うと思われるかもしれないけど、でもやっぱりね、これで得してるやつはいるわけね。
ね、いるよね。
うん、お金が消えるわけじゃない、お金が消えるってことは誰かのほう集中してるって一般庶民のところに出回ってないだけだからこれで得するやつらって必ずいて、喜んでる人たち、しめしめと思ってる人たちは必ずいて、それと同時に病気とか、ね、自然災害もそうだけど、その恐怖を煽ってるのはやっぱりあの政治家とメディアなわけでしょ。要するにその政治家とかメディアとか一部の大企業、あの まあ、薬屋とかも含めてうちは怒られるかもしれないけど、そういう人たちにうちらの人生とか生活ってかなりコントロールされてるってことだよね。
そうだよね。
でもむしろそういうふうな可能性を考えたら、あ、結局権力者たちが自分たちの人生とか生活をコントロールしてるのかもなという可能性を考えることができたら、それ以上の神様がいるっていうまた 現実というかね、それにも戻ることもできるよね。なんでこうなっちゃったんだろうって不安な時の方がなんか不安が続く、恐れが続くけど、人間の仕業かもなっていうふうに思えたら、うちそれ以上のお方がいるっていうふうにも思えるから、まあ個人的な感覚やけどね、そういう見方もできるのかなと思います。まあとにかく読むこと聞くこと全てを鵜呑みにしちゃダメだよね、今の世の中何信じていいんだか分かんねえよって感じ。本当誰か書いてたけど、真実は神のみですっていう、まさにそうかなと思います。
あのね、私ね、この今自分で考えていたことなんだけれども、例えば私が教えるっていうふうなことでもね、そういうふうな、今企業のこうしたらいいんじゃないかっていうふうな理想の人、理想を言う人たちもね、本気でこの方がいいんじゃない、人のためになるんじゃないかって思うような例もいっぱいあると思うんだけどね、私も教えるときにこの方がいいんじゃないかっていうふうに思う、自分の利益で思ってるっていうよりも、その方が体として自然じゃないんじゃろうかとか思っていうことばかりなんだけれどもね。でもそれで結局私が相手の言うことをちゃんと聞いて、それで相手にしもべになるようにしてやった結果も最終的には一緒になるんだ、私の場合はね、だからただそこで違うところっていうのは、私が相手のこれがいいよこれがいいよって言って相手のその状況とかを考えずに押し付けているのっていう時と、相手の状況を見た上で臨機応変にやっているっていう風なところでえらい違いが起こってね、それでこういうのって伝道でも一緒なんだろうなと思ったのがね、いくら伝道でいいことを言っていようとも、こっちの方だけの都合だけで言っているとやっぱり伝わらない、相手の時間とか気持ちの動き方とかもあるから伝わらないこともあるんだろうなと思って、じゃあ伝道でできることって何かなって思ったら、やっぱり使えるようにして相手の人たちの気持ちを考えて人に接していくっていうことなんだろうなっていうふうなことを、なんかこうやっぱりそれもなんとなく思ったのね。それで今回今久田さんたちがみんなで教会の人たちが話しているのをね聞いていてね、さっきのヨハネの福音書のね、さっきのなんだっけ、これはな、あとで、ヨハネの福音書のね、これは何節か、8節でね、もし私があなた方の足を洗わないなら、あなたは私と何の関わりもなくなるっていうふうなことを言ったでしょ。っていうことは、イエス様は神様と同等な人であるから、イエス神様が私たちの足を洗おうとしているっていうことだよね。それでその神様が私たちのに仕えてくれて、それで使えそれを常に仕えてしもべとなるようにしてくれているっていうことであるし、私たちはそれに気づいて受け入れなきゃいけないし、またそれが神様に対しても同様に、私たちはよく神様が何をしてほしいかっていうことをよく聞いて、神様に対しても使えなきゃいけないってことだよね。でお互いがそういうふうにやって相互 作用がなければ本当に関係がないっていうことになるんだなっていうふうなことを感じたんだ。だから人に、他の人に対してもそうだし、あの神様に対しても、うん、お互いに使い合って認め合っていかないと何も関係がないっていうことになって、うん、なるんだなっていうふうなことを感じて、でそこで関係ができるっていうことでやっぱり神の国っていうものがあるんじゃないかっていうふうに、うん、思いました。
あれ誰やったっけ、マザーテレサだっけ、
うん、
愛の反対は無関心ですとかな。
ああそうだね、そうだね、
うん、その通りだね。
日本人はやっぱり他の人のことをなんかそっとしておきましょうっていう、
うん、
ほら日本人ほら、ね、あの人はそっとしておきましょうっていうノリが多いじゃん、
うん、
なんかあんまり困ってる人たちに困ってるっていうのを見せたくないっていう人もいいし、うんうんね、だけどなんかそのなんて言うんだろう、みんなの前でやらなくてもね、
うん、
隠れてなんかこっそりと必要なことありませんかって一言声かけるのも
、うん、
ありかもしれないね。その
マルコのね、あの45章にもね、あの書いていたのがね、人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためであるって書いてある。聞こえた？
うん、聞こえる。
うん、ということはやっぱりイエス様は究極に使えているってことだよね、
うん、
私たちに、うん、
なんかね、そう10日ぐらい前にね、まあ、ちょっとした証なんですけども、あの自分電車乗るじゃないですか。で、あのその時に女の人がスーツケース2つ持ってたわけね。でスーツケース持ってるからやっぱりエレベーター使うだけでしょ、フリートイットの駅だったんだけども、もう電車がきっかけだったわけね。でその時にあのエレベーターがこう開かない、開かないっていうか遅いじゃない、来るのがね。ですごいもう言葉出してるわけね、うわーとかもう本当に汚いこと出して、で自分はあの手伝おうかなとかちょっと怖かったからっていう理由もあって、それもあったし自分の電車ももうあとすぐ来るって感じだったんですよ。でやめた、手伝うのね。でその人は降りていった。で電車が本当きっかけで、で車掌に待てよこらとか言って、もうその時もボロクソみたいな感じこうそのお姉ちゃん言ってて、俺乗るって言ってよ、だからちゃんと止まってくれて、で僕は反対側のプラットフォームでね、そしたら自分の電車が遅れるって言って電マイクがあったわけね。でこれってさ、神様が自分に言ってたと思うんだよね、お前なんで手伝ってあげないんだよって、見ろお前の電車も遅れただろうって言って、でその時に自分は本当に神様ごめんなさいって、やっぱり人困ってる人は助けなきゃいけないんだということを自分は思いました。神様ってそういうもんだなと思って、
はい、ありがとうございます。ね、あのさっきも言ったように何が真実か分かんない時はこそやっぱり祈って導かれるのが理想なのかな、理想って言ったらいけないけどまず祈りからだよね、うん、と思います。はい、じゃあ最後お祈りできるかな、大丈夫だね。
はい、
はい、お願いします。
はい、お祈りします。天のお父様、いつもあ、そうですね、イエス様を私たちに送ってくださってありがとうございます。イエス様が、死の直前に、弟子の足を洗って、私たちに手本を示してくださったことを感謝します。神様が、私たちに、すごく仕えてくださっていること、そして関係を持ちたがっていることを感謝します。私たちもそれに気づいて、神様が私たちに従って、私たちを幸福にするためにしようとしてくださっていることに気づいて、あのいけますように、神様の愛を受け取っていけますように、そして私たちも神様に対して、 神様が何をしてほしいのかということをいつも聞いていくことができますようにお願いします。そしてそれを他の方々にもイエス様がしてくださったようにすることができるように私たちを作り変えてください。世の中は、コロナのウイルスのことで、大変な騒ぎとなっておりますけれども、私たちが神様のもとを離れず暮らして今週も暮らしていきますように、このお祈りを主イエスキリストの名によってお祈りします。アメン。
アメン。